ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介いたします。8月27日総理大臣官邸において中井宏拉致問題担当大臣の主催により拉致問題関係府省連絡会議の第2回会合が開催されました。会合では拉致問題をめぐる最近の動きについて情報共有を図ったほか、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく政府の総力を挙げて取り組むことを確認しました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。8月30日、キム・ジョンイル国防委員長の今年2度目の訪中について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月26日に、キム・ジョンイル国防委員長は今年2度目になる、訪中、中国訪問の旅に出ました。5月に続くものでありますが、極めて異例のことであると、1年間に2度中国を訪問するということはこれまで金正日国防委員長はしたことがなかったわけでありますので、極めて異例ですので、おそらくそれなりの特別な理由があるということが考えられるかと思います。今回の金正日国防委員長の訪中は、吉林省など、東北だけに限られているものであったと、北京には行かなかったということになります。中国要人との会談も長春で行われたと考えられますので、これも異例であるということになりますが、しかし、キム・イルソン時代にはですね、こういう地方で、中朝の首脳会談が行われたということもありますので、それ自体はかつてもあったことであると言ってよろしいかと思います。しかし今回、キム・ジョンイル総書記が、東北三省ということを相当意識して訪問をしたということはやはり注目されますのは、おそらく北朝鮮からしますと、今後中国の東北三省との間のですね、経済協力関係というものをどんどん強めていきたいと、具体的には東北三省との合弁もありますでしょうが、投資ということを誘致したいというそういう強い意図があったのであろうと考えられます。しかしもう一つ、おそらくそれが一番大きな要因、理由ではなかったかと考えられますのは、中国からのいわば特別援助といいますか、従来の毎年北朝鮮に対して提供されている援助に加えて、 まあ、特別な援助が昨年1年間で取りましたが、まあ、それがちょうど、まあ、8月で大体終わりになりますので、まあ、それを継続してほしいという、まあ、そういうことを中国側に、まあ、依頼するという、まあ、目的があったんではないかと考えられます。と申しますのは、まあ、昨年、中朝関係は国交樹立60年を迎えましたけれども、まあ、前半は関係が悪化して後半、まあ、関係が、まあ、回復する中で中国は、毎年行っている援助に加えてさらに特別の石油、石炭あるいは食料というものを、まあ、特別1年間、上乗せで、援助するということをしておりましたが、まあ、それが終わるということはこれから先の1年間を考えますと、北朝鮮の外国からの援助と北朝鮮に対する外国からの援助は確実に減るわけでありますので、まあ、北朝鮮は大変厳しい状況になると、まあ、しかも今年は洪水の被害もあったので特に食料の面では収穫も、従来よりも悪くなるかもしれませんからやっぱり食料不足という懸念もあろうかと思いますので、まあ、そういったのを考えますと少なくともその特別援助も継続して、まあ、北朝鮮に対して供与してくれるように、まあ、今回キム・ジョンイル総書記、国務委員長は、まあ、それを望んだということが当然考えられるかと思います。ところで今回のキム・ジョンイル訪中が非常に注目されたもう一つの理由はちょうどその時期にアメリカのカーター元大統領が、まあ、北朝鮮に拘束されているアメリカ市民の、まあ、釈放といいますか解放のために平壌を訪れていたということがありますので、まあ、本来ですと北朝鮮側はそのカーター元大統領との金正日総国防委員長の会談を望むのではないかと考えられておりましたので、それを今回、北朝鮮側は、まあ、あえて選択しなかったということが注目されるかと思います。まあ、おそらくそこにはですね、今現在北朝鮮がアメリカオバマ政権との関係改善を急いでいないという、まあ、メッセージが込められたかと思いますし、まあ、したがってそれは当面アメリカよりも中国との関係を重視するというメッセージであったかと思います。まあ、同時にそれは中国に対しては今中国を何よりも重視しているという、まあ、そういうメッセージにもなりますので、したがって、そういう中国に対する姿勢というものが中国からの、追加援助というものを引き出す上で、非常に有効であると、まあ、そのように、北朝鮮側、キム・ジョンイル国防委員長は考えた可能性があろうかと思いますが、まあ、しかしアメリカに対しても依然として関係改善交渉というものに北朝鮮が大きな期待をかけていることはまあ、間違いないと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題に対する日本政府の国内での取り組みのうち、日本政府の調査や捜査による拉致被害者の認定と、拉致の実行犯についてご説明します。2002年の日朝首脳会談以降、日本政府の調査や捜査によって追加認定された拉致被害者には、どのような方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は、2002年12月に成立した北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称拉致被害者支援法に基づき、翌2003年1月、15人の日本人を拉致被害者と認定しました。さらに日本政府は、その後も北朝鮮による日本人拉致事案、および 拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き捜査・調査を進めてきました。その結果、拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中稔さんで、2005年4月27日に認定されました。もう1人は1977年10月、鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。現在、日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となっています。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は拉致被害者支援法に基づき認定された拉致被害者以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そして、関係省庁、関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は、拉致の実行犯に対してどのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は、拉致事案に関わる実行犯及び共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど、必要な措置を講じています。現在捜査当局が特定している10人は次の通りです。地村さんご夫妻及び原忠明さんの拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、シン・ガンス。蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、自称、小住健造こと、通称、チェ・スンチョル。同じく共犯者として、自称、ハン・ミョンイルこと、通称、ハン・クムニョン、および、通称キムナムジン。曽我美義さん、ひとみさん親子拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、通称キムミョンスク。石岡徹さん及び松木薫さん拉致の実行犯として、淀号犯人の妻、森より子。および同じく犯人の妻の若林咲子、旧姓黒田咲子、有本恵子さん拉致の実行犯として淀号犯人魚本公弘、旧姓阿部公弘、久米豊さん拉致の主犯格として北朝鮮工作員キム・セホ、原田大明さん拉致の共犯者として、キム・キルーク。日本政府は、認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し、強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、拉致被害者、増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。 1978年8月12日、当時24歳で会社員だった増本留美子さんは、市川修一さんと一緒に鹿児島県の吹上浜で拉致されました。このメッセージは2008年の年末に収録したものです。その時にお姉さんは、二十歳を迎えるお嬢さんの成人式に、留美子さんの成人式の時の振袖を借りて着せることをとても楽しみにしておられました。それでは、留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。
留美子、今どうしてる？元気で頑張ってると思うけど、もう30年経ってしまったね。本当にあっという間だった。あなたにとっては30年本当に長い月日、辛い月日だったと思うけど、私もその間結婚してね、娘ができて、来年の成人式には二十歳を迎えます。で、二十歳を迎える時に晴れ着をどうしようかって迷った時に、あんたのね、着物を思い出したの。あんたが一生懸命ね、働いて買った振袖だよね。この前ね、前撮りしたのよ。前撮りの時に鹿児島までね、飛んで行ったんだよ。もう母ちゃんは、もう混んでよか混んでよかって言ったのよ。でもね、せっかくの晴れ姿をね、母ちゃんが入院してる病院の病室に行って見せました。そして写真も撮ったよ。本当に母ちゃんも泣くかなと思ったら淡々としてました。あの通りの母ちゃんだからね。でも本当に喜んでくれてましたよ。やっぱり留美子とことを心配して、リハビリも一生懸命頑張ってるから、私たちも陰ながらね、鹿児島と八代だけど、車で2時間のところだけど、10日おきぐらいには行ってます。母ちゃんもしょっちゅう電話もかかってくるし、心配ないからね。あんたの帰りをとにかく待ってるから、私たちは待ってるからね。留美子のこと一生懸命待ってるよ。そしてみんなに助けを、日本中の人に助けをもらって、で、日本政府も頑張ってくれてます。本当に頑張るんだよ。どんなことがあっても、母ちゃんのことを思い出して、ふるさとのことを思い出して、頑張ってね。私たちはあんたに頑張れっていうことしか言えないけど、本当に一日でも、一秒でも早く会いたいと思ってます。修一君も元気ですか？家族もいると思うけど、みんなで帰ってきてください。待ってますよ。じゃあね、私たちの合言葉だったよね。じゃあねっていうのが。桜島もね、あんたたちのことを待ってると思うよ。本当に頑張ってね。気張れ。待ってるからね。心配せんでいいよ。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、三輪車の水色の街です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。